ちょっとその聖書の箇所をお読みします。
I'd like to read the passage.
マタイによる福音書11章。
It's from Matthew, chapter 11.
28節から30節までです。
From 28 to 30.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Come to me, all who are weary and burdened, and I will give a rest.
私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
私の首輝を負いやすく、私の重荷は軽いからです。
For my yoke is easy and my burden is light.
様はこの招きの言葉を語った、背景をちょっと説明しますが、
I'd like to explain the background behind this invitation that Jesus gave.
そしてなぜこれは歴史上最高の招きの言葉だと、ちょっとその歴史的な背景も考えて、説明できると思います。
And why this is the greatest invitation of all time, we can think about it from that perspective in history.
その当時、宗教の指導者たちは、立法学者とパリサイ人々ですけれども、
And at that time, the religious people were the scribes and Pharisees.
そしてイエス様は彼らに向かって厳しい言葉を持って、叱ったというか、
And he had some strong words for them directed at those scribes and Pharisees.
それはね、ヨハネの福音書7の46節にあるんですけども。
And that can be found in John chapter 7, 46.
ここに上に書いてありますが、これ、あの人のように、これまであの人のように話した人はいませんでした。
No one ever spoke that way, and this man does.
別の訳でね、新改訳聖書で言うと、あの人が話すように話す人は今だかつてはない。
In another version, it says, No man ever spoke like this man.
で、この言葉言ったのは、イエス様の弟子ではなくて、
And it wasn't his disciples who said this.
イエス様を敵対していた役人、イエス様を捕まえるために使わされた役人たちです。
But it was his very enemies who were trying to capture him.
そしてその時イエス様は人々に神様のこと、神の国のことを教えてました。
And at that time, Jesus was explaining, what the kingdom of God was.
そしてその話を聞いて逮捕するというか捕まえることできなくて、そのまま戻ってしまって、そしてなぜ連れてこなかったかと聞かれた。
And he was preaching this, and then he went away so that they couldn't capture him.
They went back. They didn't. Sorry. They listened to him and they didn't arrest him.
Sorry. They listened to him and they didn't arrest him.
そして聞かれて、なぜ 連れてこなかったんですか。なぜイエス様をここに連れてこなかったんですかと。
And they were asked, why didn't you bring Jesus here?
そしてその時彼らはこの言葉を語ったね。あの人が話すように話す人は未だかつてない。
And that's when they spoke these words. No man has ever spoke like this man.
すべて疲れた人、重に負ってる人を私のところに来て休ませてあげるという言葉言えるのは歴史の中で唯一の人はイエス様ですね。
The only one in history who could say, "Come, everyone who's weary, and I will give you rest." It was only in all history was Jesus.
その時から2018年ぐらい経ってます。
And since that time, about 18 years have passed.
今でもイエス様のように話せる人は一人も現れていないです。
And up until this time, there hasn't been any other person who could speak like this Jesus.
まあその意味でこれがイエス様しか与えることができない心の休み、平安。安らぎということを提供する。
And so this is a peace that no one else but Jesus could give in all history.
その律法学者たちは聖書、旧約聖書を細かく解釈して誰も追いきれない重荷を人々に負わせていました。
And the scribes, Pharisees, theybroke down the law and the scripture. They broke down all this legalism so much so that it was such a burden that no one could bear such a burden.
そしてイエス様は彼らに向かって語ったのは、あなた方は重い荷物を人に負わせて、そしてそれを一本指でも動かさないで助けようとしない。
And Jesus said, "You have put so much burden upon the backs of the people, and you haven't even lifted one finger to assist them."
だからそういう人々に向かってイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人、どうぞ。私のところに来てください。
And so in that context, he says, all come unto me, who are weary and heavy laden, I will give you rest.
まあイギリスとか外国でよく教会の看板にこの言葉を、載せてます。
In foreign countries like in England, often churches have this written on a big sign in front of the church.
私はそれが教会の看板の一番ふさわしい言葉だと思うんです。
And I believe that this is the most authentic word that can be placed upon a sign representing the church.
二つの理由がありますけども、
And、
当然
there are two reasons for that.
新しい人、教会誰でも唯一の条件で安らぎを求めている人、どうぞ誰でもぜひこの教会に来てください。
And first, of course, it's a welcome invitation to all those. Anyone is welcome to come to our church, and you will receive rest.
唯一の条件ですね。
And that's one.
心の安らぎを求めている人、どうぞ来てください。
Those who are looking for rest in their hearts to come.
もう一つの理由は、私は教会の牧師たちとか指導者たちにもこの言葉を忘れないでほしい。
And one other really important thing is that those who are pastors, leaders in the church, that they not forget these words.
教会に来る人たちに余分とか余計な重荷を負わせてはいけませんよっていう。
And that is a warning that the people of the church not put unnecessary heavy burdens upon the people.
教会の歴史で最初のその指導者の会議持たれた時、これが その会議の、理由でした、目的でしたね。
And this is the purpose of、the very first、group of leaders of the church gathering together.、their purpose was to、make this clear.
その時、パリサイ派から救われてクリスチャンになった人たち、教会の中でその立法的な宗教、教会に持ち込もうとしたんです。
And the、Pharisaical type people、were trying to、bring this type of、legalism into the church.
自分たちの受け継いだ伝統ですね。
The、religious customs that they had.
そしてペテロが立ち上がってその会議の中でこう言いました。
And Peter got up and spoke at that meeting.
私たちも私たちの先祖も追い切れなかった首輝きをなぜ今あなた方は救われた人たちに負わせようとしてるんですか。
Why do you、bring out these、legalisms that even our、ancestors could not fulfill and then place that upon the new、believers?
その結論は手紙を書いて全ての教会に送り、まあ、特に異邦人の教会にね送って、私たちにとっても聖霊にとってもあなた方に必要以上の重荷を負わしません。
And so he wrote、particularly to the、Gentile congregations that we will not、put more of a burden upon you that, than the Holy Spirit has、expressed。
まあその意味で教会の指導者はこのイエス様の招きの言葉を忘れてはいけないと思います。
And so、in that way、leaders of the church should not forgive this invitation that Jesus gave。
その招きの言葉は安らぎを与えるものの、ね、
And that、is something that would give peace to the people。
その安らぎについてちょっと一緒に考えていただきたいんですけども、
And about that peace, I'd like for us to think about that right now。
当然イエス様は肉体の安らぎ、あの休みじゃなくて心の安らぎという言葉ですから、
And、of course、Jesus、had a physical body, and so there's the physical rest。
But he's talking about theSpiritual rest.
But he's talking about the spiritual rest.
あなた方の魂に安らぎが来ます。
He was talking about the tamashi, which is the spirit. I will give、rest to your soul.
別の箇所でヨハネの14、27節にね、私の平安をあなた方に与える。
In another chapter, sorry, in another book of the Bible, John 14:27 says, "The peace."I leave with you.
私の平安をあなた方に与える。
I'll give my peace to you.
この世が与えるとは違います。
It's not the peace that the world gives.
まあそこで上からの天から来る魂の安らぎです。
It's a peace that comes from above, from heaven, that comes down to your So, that type of peace.
誰でもこれを一回だけでも体験すれば、その人の価値観がすべて変わります。
Whoever experiences this even one time, their、values will completely change.
この世のために生きる人間が終わるんですね。
So they won't be、
この世のもののために
。A person who would be、striving for、things of this world.
キリストのために生きる人間に変わる。
But they would change to someone who lives for Christ.
私は刑務所の中で初めてこの安らぎで満たされた時、忘れられないんです。
I'll never forget the time that I was in prison and I received this kind of peace.
その刑務所は地獄のような場所が天国のような場所に変わったんですね。
It was that prison, which was very hellish, became a very heavenly place.
そして私の価値観が全て変わりました。
And my values, all of them, instantly changed.
刑務所から出るとき、まず最初に行きたいところは遊ぶ場所じゃなくて教会にまず行きたい。
So, when I got out of prison, it wasn't a place of leisure that I wanted to go, but I wanted to go first of all to church.
刑務所に入る前に一番近寄りたくなかった場所ですね。
And that was the place that before going to prison, I most certainly did not want to go.
でも3年間自分の好きなこと何もさせてもらえなかったのに、遊ぶこともできなかったのに、そこから出たらまず最初教会に行きたい。
But for 3 years in prison, not being able to do what I wanted to do, and after that, those 3 years of being confined, the first thing I wanted to do was.From my own will, go to church.
それはどれだけ大きな価値観の変化ということですね。
And that illustrates how extremely my values had changed in that time.
その安らぎはお金で買うことできないし、薬で得られることもない。
And that peace was not a peace that I could acquire by money. I couldn't buy it, and I couldn't get it through any kind of medication drugs.
イエス様が私の平安あなたにあげると与えると、イエス様から天からいただいたものですね。
AndFrom heaven, I received that peace that only Jesus could give.
この聖書の今日の箇所に戻るときの29節の方にちょっと進んでいきます。
I'd like to return back to today's passage, Matthew 11:29.
その安らぎの次にですね、イエス様は自分の優しさについて語るんです。
And the next thing after he talks about peace, he explains about his gentleness.
私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
For I am gentle and humble in heart. So take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your souls.
この訳は柔和という言葉と訳されているけども、他の訳は私は心が優しく。
And here it says gentle, but in other
Japanese version,
it says I am gentle.
So this one is newer, means meek, meekness. Yes, 様は同じ言葉、心優しくというふうに説明してる。
So not meek, but gentle.
まあその。イエス様の優しさ12章の20節この次にまた説明されている言葉あります。
And,
マタイ12章20
節 In Matthew 12:20 it continues to explain about this quality of gentleness that he had that Jesus had.
傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身、これ頭どうなって頭身を消すこともない、裁きを勝利に導くまで。
A bruised reed I will not break, a smoldering wick he did not snuff out, till all was brought justice through to victory.
まあこれはね、旧約聖書のイザヤ書42章から引用されて、それは救い主、神様が使わす救い主の人格を表す言葉として 書かれている。
And this is a quote from Isaiah 42 about
the character of
the character of the Savior, of the Savior.
メシアについての予言ですね。救い主の人格を予言しているところ。
It's a prophecy in Isaiah about the Messiah, the coming Messiah, that that Messiah will have this type of character.
傷んだ足を折れることもないと、くすぶる闘心を消すこともないと、この表現はですね、ちょっと考えていただきたいんですね。
I'd like to think about these words, bruised reed, he will not break, and a smoldering wick, he will not snuff out.
最初この29節を見るとね、イエス様がすごいなんか矛盾を言ってるのではないかと思うこともあると思います。なぜかというと、安らぎを与えるのに私の首輝きを負いなさいと。
So it seems like a little bit contradictory. He's talking about, I'll bring...
give you rest.
Give you rest. But then now he's talking about from rest going to a yoke, talking about a different type of burden.
首輝きというものは普通は休ませるためのものではないですね。
Because a yoke is not normally used for giving someone rest.
逆ですね。
It's opposite of that.
働かせるためのものですね。
The yoke is for preparing you for work and doing something.
でもイエス様は、この言葉と比べて考えると、私たちに重荷を負わせるために首輝きを負ってくださいとは言ってないんですね。逆に私たちの重荷をイエス様が受け取るために私の首輝きを負ってくださいと言ってます、ね、
So here when he's talking about the yoke, giving you a yoke, he's not saying here I'm going to give you my burden and you share that. No, he's saying I'm going to share your burden. I'm taking your difficulties and sharing them.
私たちの力の限界があって心が折れそうな時に、イエス様はその時にもっと力を入れてくださる。
When we have so much burdens that it's like our back is going to be broken, overburdened, that's when he comes and he says, I will share your burden.
イエス様は私たちの力の限界、一人一人の個人的に力の限界をよく知っておられる。
Jesus knows the limit of our abilities, of our 限界, our
strength,
our maximum strength. He knows how far we can go.
だから、すべての人に同じようなことを要求はしないんですね。
And so he doesn't give each person the same assignment to do.
私は自分の体験でこのことをもっと分かりやすく伝えることができると思いますけども。
From my own experience, I think I can explain this a little bit easily.
刑務所で救われてクリスチャンになったんですね。
And I became a Christian in prison.
そこから出て教会で認められるために、普通の人よりも何倍でも2倍3倍でも頑張らないといけないと間違って思っていたんですね。
So I made I had a misunderstanding that since I came from prison in the church, I need to show everyone that I'm really saved and I have to do much more than anyone else.
神様は要求してないところまで自分は重荷を作ってしまってですね。
And so even the things that, that God didn't tell me to do, I made my own assignment and burdens and tried.
まあ頑張りすぎてしまった。
So I was hanging in there too much. I overdid it.
そして立法的な宗教になってしまった。
And I became a very legalistic religious person.
細かいところまで全て守らないとダメと。
And I was thinking about all the small details and that I need to obey every small detail.
もう疲れ切ってしまった。
And I completely exhausted.
その時だけ唯一クリスチャンにならなかったらよかったと。
And there was one time when I thought it would have been better that I didn't become a Christian.
その時仕事している途中だったんですけれども、ある日
and I was working and one day
突然神様の力完全に自分の頭のてっぺんから足の裏まで注がれてきて、
suddenly the power of God filled me from the tip of my head to the top of my head to the tip of my toes.
だから私の限界が来た時に、まあ、イエス様が代わりにその力を与えてくださって完全に癒してくださったんですね。
And so when I came to the limit of what I could do, that's when God's power came and became peace in my heart.
信仰生活においては私たちは自分のする分と神様がしてくださる分の見極める能力がとても大切ですね。
When we're walking in faith, it's really important for us to understand what is the things that we should do and what are the things that we should leave to God to do.
もしクリスチャンとしてもう疲れてしんどい、もうこんな宗教だったらいらないと思うようなものだったら、自分は自分の作った重荷を負ってしまってるんですね。神様の与えた重荷じゃなくて。
So if we indeed are so fed up with the Christianity that we're living in, and we're so tired and exhausted by, that we need to get rid of all those things that we have indeed made for us ourselves to do.
神様は私たちのすべきことは代わりにはしません。
There's what God has called us to do. There's no change in that.
God won't do what we have to do.
Sorry, as he said, God won't do what we need to do.
神様は私たちのすべきことは代わりには絶対しません。
And so he won't do what we need to do for us.
キリスト教は批判されることあるね。祈るだけで何もしないで、その怠け者だと。
So, we can't be as Christians. Just we're going to sit on our backside and just pray.
で、その反面は、神様のする分私たちはできません。
But on the other side, we shouldn't do the things.That are intended for God to do.
それで神様はこの首輝きをイエス様と一緒に結ばれて歩むことがとても大切ですね。
And so for us to be joined together in a yoke with Jesus and to work together is the very important thing for us.
He said, 私の首輝きは負いやすい。私の荷は軽いです。
He said, "Take my yoke, that's easy, and my burden, that's light."
それはイエス様の心優しさですね。
And that's the gentleness of Jesus, isn't it?
私たちのどんな小さい信仰でも消されることないように大事にして守って再び燃え、立たせてくださるんですね。
So even though we might perhaps only have a little bit of faith, he doesn't snuff that out.
それを守る。
He instead he protects it.
そしてそれを成長させてくださる。
And he encourages it to grow.
彼は、キリストは私たちの信仰の創始者であり完成者である。
Jesus is the author and the perfecter of our faith.
最後にこのイエス様は私は、29節ですね、へりくだっている。
And、verse 29、talking about being humble。
3日ほど前に神戸刑務所で受刑者たちに話をしてきました。
3 days ago I was、speaking to some prisoners in Kobe at the prison。
そして神は高ぶる者を退けて減り下る者に恵みを授けるという話をしてました。
And I was speaking about how、God opposes the proud and gives mercy to the humble。
で、一人受刑者は手を挙げて、減り下るってどういうことですか？
One prisoner raises his hand and says, What does it mean to be humble?
いつも頭ペコペコするんですか？
Does it mean for me to be, go around and bow to everybody?
でもイエス様はそういうそのようなあの見せかけの謙虚さではなかったんですね。
And Jesus is not talking about such a, a performance, something to show、humility on the outside.
まあ、聖書で一番イエス様の謙虚さとかそのへり下っている人格を表している聖書の言葉は、ピリピ人の手紙の中にあるんですけども、ちょっと出せないんですけども、
And so, the humility that、God is talking about is、found inPhilippians, but we won't be、putting it up on the screen, I don't think.
まあ、イエス様について書いてある彼はですね、自分を無にして使える立場になって、そして最後にこう書いてあるんですね、
It's to put aside yourself and
十字架に、まあ、死にまで神の御心に従って、実は十字架の死にまでも従いました。
And that was、that Jesus he、was obedientand obedient and to death on the cross。
それは聖書で神様の目から見て謙虚さというのは御心、神の御心に服従するということです。
And so the、humility from God's perspective looking down is、humility is、obeyingand to、be obedient to what God has us to do。
時々人から見てそれが逆のように見える。
And for some people looking at that, that might seem like the opposite of humility。
なぜかというと場合によっては自分より上の人に従わないという必要もある。
Because、in certain cases, it might be necessary for you not to obey、those in authority right above you.
イエス様の弟子たちは国の最高権威を持っている人たちの前に呼び出された。
Jesus' disciples were、brought before、the ones who were、in authority、in the government authority over them.
まあ、イスラエルその当時サンヘドリンという、国の最高の指導者たちです。
And it's the Sanhedrin that、were controlling the country at that time。
彼はイエス様の弟子にあの人の名前でもう二度と教えてはいけませんと。
And they、said to the disciples that、You are not to teach in the name of Jesus anymore.
弟子たちは答えました。私たちは人間よりも神に従うべきです。
And they、replied that more than to be obedient to man, it's、we have to be obedient to God.
なんという生意気な傲慢なやつと思われたでしょう。
And so they might have been、seen as、such a rebellious、arrogant people、
ね、最高の指導者たちに向かって そういう返事しましたからね。
Because those were the most important leaders there, and they were saying that to them.
神様から見て、その弟子たちは最大の謙虚さを見せてるんですね。
And at that time, they were showing the most humility from the point of God's view.
神様の御心に服従する。それはイエス様と同じように同じ謙虚さを持っていたんですね。
Because they were doing the will of God and they were holding that value, the same value that Jesus held.
これについて最後にもう一つだけ聖書の箇所を出します。
And about this, there's one more verse that I'd like to bring up.
ヤコブの手紙4章15と16節です。
And that is James 4:15.
まあこの高ぶることと減り下ることについてこのように書いてあるんですね。
And it says about this
pride
and humility. It talks about this.
あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。
Instead, you ought to say, if it's the will of the Lord's will, we will do this or do that.
ところが実際にはあなた方は何ですか？僕の使ってる訳と違うね。黄金総合というんですか？大元総合という誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。
As it is, you boast in the arrogant schemes. All such boasting is evil.
彼らはただ明日どこどこの町行って金を儲かりましょうという話だけでした。
And for them, all they were saying is that they're going to go into this town and make this kind of money.
でも神様の御心について一つも何も考えてないで。
But they weren't thinking at all about the will of God in that.
だからここに書いてあるように、神が許すならば私たちはそうすると。
So if it be the Lord's will, then we will do thus and thus.
つまり私たちは自分の生き方、自分の行動、自分一人で勝手に決めると、それが神様から見て傲慢ですね。
And so, for us to make all the decisions about our life ourselves, without even considering the will of God, that is what is considered living in pride.
神様はそういう人を、そういう人に退けて、御心に服従して神様の御心に従おうとする人に恵みをますます与えるんですね。
And so, those who put him first and go in his direction, that's the people that he wants to bless more and more.
そういうことで、この聖書で教えられている謙虚さは、この世の中で思われている謙虚さとかなり違いますね。
So we can see that the humility from the Bible's perspective, heaven's perspective of humility is very different from the world's perspective of humility.
私たちはイエス様から学びなさいと勧められているんですね。
And we are encouraged to learn as from the example of Jesus.
で、イエス様から学ぶとき、私たちはまず安らぎが心に入ってくるんですね。
And when we learn from God of His ways, firstly, it's the 安らぎ, the peace that needs to come into our hearts.
自分はクリスチャンとしてどこまで成長してるか知りたいと思うときとか、測りたいと思ったら、
When you want to see how much you have grown in the Lord, if you want to measure it,
イエス様を知る ことどこまでイエス様の御心を知ってるかという意味、ね、
How much you know Jesus? How much you know the Word of God?
自分の心にどれだけ安らぎがあるかと。
It's the measure will be how much peace do you have in your heart?
まだ神様の安らぎが自分の心で満たされていなければ、イエス様に対するその知ってる個人的な体験で知ってることはまだ足りないですね。
So if you're not experiencing the peace of God filling your heart today, then there's more room to grow in this area of knowing Jesus and knowing His values.
まあ、イエス様知れば知るほど安らぎが心を完全に満たしてくるんですね。
Because the more you get to know Jesus, the more the peace of God is in your heart.
その上に私たちはイエス様から学ぶことは謙虚さと優しさですね。
And on top of that, the thing that we can learn from Jesus is his humility and his gentleness.
自分の心はどこまでイエス様のように優しく謙虚になっているかと。
How gentle and how humble have we become?
他の人の欠点見て批判したいとか裁きたいという気持ちありますかね。
Do you in your heart when you see someone want to judge them?
Someone's failures or
their failures, you want to criticize or judge them?
まだイエス様の優しさと謙虚さを十分分かっていないんですね。
Then, in that case, you haven't really grasped his humility and his gentleness.
イエス様は絶対私たちを裁くようなことをしない。
Because, Jesus does not condemn us.
私たちの欠点や罪を引き出して責めることは一切しません。He won't.Cast up our past failure or sin.
So he doesn't bring up the past failures and judge us on the past failures.
He never holds our past.
He doesn't hold the past failure against us.
私たちはイエス様に習って同じように他の人の欠点を批判するとか裁くことはないためにこのイエス様の優しさを学ぶべきですね。
And so we need to learn Jesus' gentleness and humility by our response to other people who have failed in this area or that.
もう一つはその自分に合わない人、どう頑張っても好きになれない人、尊敬できない人。
And one other point is there's people who we don't really get along with or we'd rather not be with or we don't respect them.
聖書ではね、イエス様の有名な言葉ね、敵を愛しなさいとか、隣人を自分のように愛しなさいと。
Very famous passages in the Bible says that we are to love our enemies and toLove our neighbors as ourselves.
これ一番大きく誤解されている言葉だと思うんです。
This is a most understood passage.
Misunderstood, ね。
Yes, misunderstood.
ということはね、すべての人が、まあ、好きにならないとダメだと。
It's misunderstood that we're supposed to like everybody.
好きにならなければ愛することができないという人間的な考え方ですね。
And, we have a human thinking of if we don't like the person, we can't really love the person.
でも聖書で書いてあるこの愛は自分のように自分自身と同じように愛しなさいということで人を大切にすることができるという自分と同じぐらいですね。
Mm-hmm. So this love others as you love yourself is to respect or to honor 大切にする to hold and value other people as we value ourselves.
まあどんな人でも優しくできるように私たちはイエス様から学ぶ必要があるんですね。
And so anyway, we need to learn that we could be like Jesus and to be gentle, 優しい、gentle to other people.
好きになる必要はないです。
You don't have to like them.
それは大きいと思うんですね。
That's a big thing, big point, isn't it?
性格が違って正反対の性格はいくら付き合っても好きになれない人います。
Yes, when people have a personality that rub us wrong, there's no way that we're going to like them.
でもイエス様の愛で愛することができます。
But in Jesus' love, we can love them.
それは神様がいい人にも悪い人にも雨を降らせる日を太陽を昇らせると、
The Bible talks about how it rains upon the good and the bad.
Sun rises
on the good and the bad.
神様は全ての人を平等にするという意味ですね。
And that meaning is that God is fair and to all.
私たちはイエス様の謙虚さと優しさ学ぶことによってそのようにイエス様と同じような形に人格が作り変えられていくんですね。
And when we learn to be humble and gentle the way that God is, that we can be changed
like him,
like Jesus, be more like Jesus.
神様は私たちを救った最大の目的はイエス様と同じ姿に栄光から栄光へと変えるために。
That God has created us so that we could be like Jesus, that we could grow from glory to glory in Him.
まあ今日はイエス様の謙虚さと優しさとその安らぎ、この三つのことを共に学ぶことができたと思います。
And I believe that today we really learned about Jesus' humility, his gentleness, and the peace that comes from him.
それは知識で終わらないために。
So that doesn't just end in head knowledge.
イエス様と区引きを一緒にして一緒に歩むことが一番大切ですね。
And it's important for us to be joined together and yoked together with Jesus in this endeavor.
イエス様の区引きから逃げないでください。
And don't run away from the yoke that Jesus gives.
苦しめるための重荷ではない。
It's not a yoke that is to make life difficult for you.
逆に私たちを助けるために与えられる区引きです。
It's the opposite of that. That yoke is for serving, for rescuing us from the burden that we are carrying.
そう。自分の重荷を主に委ねなさいと書いてあるんですね。
It says to cast all of our cares upon him.
その区引きを負うため、目的はそれですね。
And that yoke is for that purpose.
主はあなたを支えると。
That the Lord will sustain you.
まあこれで今日のお話を終わります。
I'd like to end this talk here.
お祈りをして終わりたいです。
I'd like to end in prayer.
天の父なる神様。
Our Heavenly Father.
私たちのために素晴らしい救い主を 備えてくださったことを感謝します。
We give thanks that you prepared such a wonderful Savior for us.
私たちの重荷を代わりに負ってくださった素晴らしい救い主を感謝します。
Thank you that you brought a Savior that could take our burdens and make them light.
そして私は決してあなたを離れない、あなたを捨てない約束を与えてくださったことを感謝します。
And we give thanks that you gave a word that you will never leave us or forsake us.
私たちは喜んでイエス様の首輝きを覆うことができるように助けてください。
Help us to with joyful hearts put a yoke upon and join your yoke.
そしてあなたの御心を深く学ぶことができますように。
That we can learn your word deeply.
あなたの御心を知ることによって安らぎで満たされる体験をできますようにお願いします。
And that we can experience from your word the peace that passes all understanding, that peace that you have given us.
主イエスキリストの御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることとロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob.どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.